月に一度のあつし塾長の教育相談のお時間がやってまいりました。私学塾塾長畑山敦史先生です。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
さあ爽やかな毎日ですよね。お天気的にはね。
そうですね、過ごしやすくなりましたね。
はい、もう体を動かしてもあまりこう暑いなという感じがなくなったので、だいぶスポーツなどは楽になってきているのではないかと思いますが、先生は今年の夏ずいぶん暑いところに行ってきたみたいですね。
暑かったですね。
はい、8月18、19、月曜、火曜の2日間行われておりました夏の特別講習 in 沖ノ島、
沖道禅、
沖道禅っていうんですか。
そうですね、沖道禅、
はい、
道禅と道後があるらしいですね。
へえ、はい、というところ、広島、
あ、島根県、
島根県、うん、あ、島根県の、すごい、なんかこんな遠いところまで行ってきたんですね。
はい片道2日、帰りも2日、
はい、
フェリーで3時間、なんだっけな、境港からね、
この、まあ、ポスターというかチラシなんですけれども、うん、随分海が見える穏やかなところのようですね。
あ、いいとこですよ。だから関西圏の人たちは旅行にいっぱい来てますね。十和田湖みたいですよ。
ああ、なるほど、
ね。フェリーで3時間ですけどね。
はい、
観光地ですよね。
はい、うん。これは出前の塾だったんですね。
そうですね。教育委員会の方からのお招きで、
はい、
結局ですね、その地域の、教育、つまり学校教育をね、こう助けるというのを今、全国の流れで、まあ、学校支援本部っていうのを文科省が、1万中学校学区、全国、
はあ、
1万の中学校の学区に対して、
はい、
学校を支援してくださいという、まあ、そういうものに予算が下りたんですよ。それで8年も今1中とか3中とか小中の中とかで始まります。
え、そうなんですか、
はい、へー。 PTA とは違う組織で、
はい、
親御さんたちがですね、まあ、ボランティアとかコーディネーターとかいろんな方々の力で、
はい、
学校の先生が忙しくて子どもと接する時間が少ないので、もっと子どもと学校の先生が接することができるように学校に力を貸してくださいという趣旨だと思います。
なるほどね、
はい、でそこで借金って言って、
はい、
まあ、簡単に言うとギャラみたいなものを、
はい、
その手伝った人に払ってもいいし、はい、教材とかいろんなものをこう揃えてもいいしっていうことで、
は
い、いろいろ計画を立ててやるんだと思うんですよ。
ええ、
まあ、地域でね、学校を支えましょうという流れが、
は
い、いよいよ文科省の方から出ましたんで、
うん、
それで私はその海士町というところの教育委員会からお招きを受けて、
はいはい、
まあ、向こうからだから交通費などが出まして、
はい、
行って、
はい、
やってきたんですね、高校生に。
いやー、でもまた随分島根の方々からすると青森県八戸市、遠いところなのに、
はい、そうですよね、
ね、塾長をお選びになったわけですよね。
そうですね、ちょっと内閣官房 の、
はい、
企画官の方がね、
はい、
間に立って私学塾でやっている一斉個別指導という、う
ん、はい、
1人の先生が24人から30人の生徒を一斉に個別に指導してるんです。
一斉に個別に、
はい、
はい、
それ一体なんだということで皆さん今見学にいらっしゃるんですよ、塾の方に。
あ、へえ、
う
ん、
まあ、簡単に言うとですね、一斉授業っていうのは学校で黒板でやってますよね、
はい、
それじゃないやり方で、それぞれのこの進度に合わせて、
うん、
それぞれ個別に一気にやっちゃうという、まあ、やる気の出し方、
はい、なるほどね。でもこのこれはあれですよね、うん、報告、子どもたちにはその、
はいはい、感想とかね、
たくさんの、ね、感想があるんですけれども、うん、週1回でもいいので続けてやりたいですとかね、
はいはい、
うん、もうわざわざ青森県から来てくださってありがとうございましたとかね、うん、とても自分のためになりましたとか、うん、本当にすごく子どもたちは成果をしっかりと感じたみたいですね。
そうですね。だからそれでまた電話来ましたけども、
はい、
ぜひこれを恒常的にやりたいっていうことなんですよ。だから教育委員会の中に、まあ、塾作るわけで、
はい、
それは六ヶ所村でも東通村でも村営塾やってるんですよ。やってるんだけども、みんな一斉授業、学校で黒板でやってるのを、さらに放課後も塾の先生が来て黒板使ってとか、どうしてもその教えることの時間数を増やすんですよ、皆さん。で、うちの今塾がやってるのは生徒にやらせるんですよ、
はい、
自分たちがやるようになるっていう、うん、ま
あ、
簡単に言うとですよ、部活です、うちは部活 だから部活動は子供たちは毎日行きますよね。
はい、行きますね。
行きますよね。で毎日行ってあのビデオ見てサッカーのやり方を聞いて、
はい、
ビデオ見て帰ってくるんじゃなくて実際にボール蹴るじゃないですか。
はい、
うちの塾はどっちかってもそうなんです。部活なんです。
なんか部活っていう響きが熱いですね。
はい、熱いですよ。すごい熱いですよ。だから生徒はもう時間になると揃ってみんな勝手に勉強始めますから。ただ監督だとか顧問がいないとどうですか。
はい、
なんか自主練習ですよね。
ね、
自主練習と部活はどこ違うんだろうみたいなことの勉強パターンなんですよ、うちは。だから私は当たり前のことやってるだけなんですけどね。
じゃあもしかしたらまた来年とかも行くかもしれませんね、島根県。
あ、それでとりあえず来週、
はい、
あの日本航空高等学校行ってきます。
来年の話じゃなくて
来週2日間あの高校の中で出前塾やってきます、
はい、あ、なるほど。まあ、あの先月、
はい、
あの新聞にも取り上げられましたので、はい、かなりお読みになった方も多いと思うのですけれどもね、
はい、
ああこういう活動もあるんだなっていうのがこう改めてなんかびっくりな感じでした。
はい、
はい、でもっと早く皆様にこのお話を、ね、お届けできればよかったんですけれどもね、
はい、いえいえいえ、はい、
さあそれではいつもの通り塾生の皆さんから、またあの中学生の皆さんから質問ございますので、お答えいただいていきたいと思います。まずは中学校3年生女子の若夏さんから、塾長こんにちは。学校でやっている自主勉について質問があります。私の学校では毎日1ページ宿題として自主勉が出ているんですが、塾の問題の苦手なところを解いて持っていくと、問題を書けとか行を開けるなと言われますけど、この自主弁はただの時間の無駄だと思うし、あまり自分のためにならないと思うんですが、どうしたらいいんですか、教えてください。自主弁っていうのがあるんですね。
もう、あの親御さんはあまりご存知ないんじゃないですか、この大人の方はね。子供たちはもう当たり前ですよ、自主弁って。
知らなかった、初めて聞きました、
はい、
で同じく中学校3年生の男子天藤さんから、中学校の宿題で1日1ページ自主勉強があるのですが、自主勉をやるよりワークなどの問題を解いていた方が勉強になると僕は思います。また先生によっては問題も書けという先生もいて、問題も書くと解く問題の数が減って無駄な気がします。自主勉って本当に必要なのでしょうか。まあ季節して同じような自主勉、
はい、
問題も書けか。とにかく1ページが埋まるような状態で持ってこいということなんですね。
ですから、あの、1ページに、
はい、
例えば 0.2 アンペアとか、
はい、
マイナス5とかって書くんではなくて、
はい、
その問題も書けってことですよね。
あ、まあ、先生が言わんとすることもわからなくはないんですけど、
0.2 アンペアが出たなら、
うん、
もういいだろうと子供的にはね、勉強したんだから。
なるほどね。
でも先生がそれは問題も書かなきゃダメだよという先生もいらっしゃる。
うん、先生はわかりませんからね、この 2.、うん、アンペアっていうのは。果たしてちゃんと問題を解いて出たの答えなのか、それともとにかく
書けばいいや。ただ 0.2 アンペアって書いたのかが判別できませんよね。
なるほど。
ただしね、コピーを貼るのはなんかダメみたいな。それは反則。
え、問題も自分で
書かなきゃダメだと。貼るのは反則。でね、これ学校の先生によっても違うし、
うん、
いろいろあるんです、
。
でもダメなことって決まってるんです。その子供たちで、その中学校ごとに。
なんか不思議ですね。自主勉強。
不思議なことが定着してます。
定着しちゃったんだ。
ある子供が言ってるのは、技術の問題を一生懸命テスト前に勉強して、
うん、
ノートに書いたら、
はい、
そしたら、技術の問題は自主弁にならないからプラス10ページとかなんか、
なんですか
それ、罰則みたいなね、
うん、
でそれがですね、だからあのどういうことかというと、まあ、私なりの解釈なんですけど、
はいはい、
担任が出すらしいんですよ。担任がチェックするらしいんです。
っていうことは、中学校っていうことは、うん、例えば数学の先生、国語の先生っていらっしゃるわけじゃないですか。その先生が国語の先生だとして、子供たちが数学の問題を解いてきたり、あの、理系の問題を解いてきたり、英語を持ってきたりとかってするっていうことですか、
うん、自主弁ですから、勉強すればいいわけですよ。
うん、で、先生がそれをチェックする。
チェックする。だから、言ってみれば、英語の先生が数学をチェックすることも出てくるんで、
はい、
ね、まあ、あまり子供には言えませんけど、数学の先生が英語をチェックしてるかとか、英語の先生が数学をチェックしてるかっていうのははてなになってくるんで、
うん、
どうしてもそのページ数だとか、まあ、勉強時間を確保するようにとかね、はい、そっちが趣旨だと思うんですよ、はい、
うーん、
と子供たちはだんだんと無駄なことも多くなってきてるんで、
はい、
うん、勉強することはいいことなんだけど、
うん、
無駄も多いんじゃないかなと。
うーん、 やりながらちょっとこう悩んでるわけですね。
悩んでる。だから
それはかわいそうですね。
うん、あの千葉古希とか備中桑とかっていうね、こう教科書に出てくるこう農具がありますね。江戸時代に。
聞いたことあると思いました。懐かしいでしょ。あ、ありました。
それ一生懸命ねノートに書いてた子がいるんだそうですよ。
はい。
これが備中桑だとかね。でその学校に出したら先生がこれは時間の無駄だと。だからもっと勉強しろと。そう言ったってんですね。いや、これは勉強じゃないのかっていうのが、あ、これは勉強じゃないんだと。
いや、でも自主勉強っていうと、自主っていうことは、その生徒たちですよね。
そうですね。
彼らに何を勉強するか任せてあるわけですよね。
はい。
じゃあ、これが勉強じゃないんだって、だって学校で習ったものは勉強だと普通思いますよね。
ですからね、本当であれば宿題っていうのは英語の先生が、
はい、
1学年4クラスなら4クラスに、こういうものをやってこい。やったら回収してチェックする。これ宿題ですよね。
はい。
そうすると、英語と数学の先生の負担が多くなりますよね。
うん。
体育とか、
うんうんうんうん、
ね、音楽とか。そうすると、それがだからさっき言ったような、まあ、モンスターペアレントもあったり、いろんなことがあって、学校の先生が忙しいので、地域で学校を支援するという動きになってるわけです。その趣旨の中に、文科省が書いてる中には、先生方の教員が生徒と接する時間を増やしたい。
うん、
もっと一人一人にこうきめ細かい指導がしたい。だからその学校を支援してくれっていうようなことが書いてある。ってことは自主弁もそれぞれの担任が出せば担任の生徒の分をチェックすればいいわけです、
はい。
うん、遊んで歩いてんじゃないよ、ゆとりだからやりなさい。だけど生徒から言ったら問題を書け、絵を描いちゃいけない、いろんなことがあって無駄が多いんじゃないかとこう生徒は言い出している。
じゃあもう決めちゃえばいいじゃないですかね。うん、もう、うん、これ、こういう問題、こういう。
まあ学校がね、塾を奨励するのは難しいと思うんですが、
うんうんうん、
塾に行ってたらその日は自主弁がなくてもいいとかね。
うん、
あってもいいわけですよ。
そうですよ、
ね。うん。で、それがでも学校の先生は塾行ってんだから自主弁なしとは言えないんで。
あ、言えないですね。
ちょっと塾の勉強もしながら、あと10ページかよ、みたいな、何かそういうことがこう理不尽な思いを今してる子が多いですね。
なるほどね。
これ結構ね、8年だけの問題じゃないですね。
全国的な問題なんですか。それもまたね。
お悩みサイトがあるくらいで。
あらまあ。はい、じゃあ、お悩みサイトちょっと見てみたいですね。
だからちょっとね、結局やる気を出させるにはどうしたらいいかっていうことを皆さん試行錯誤でやっているんです、今。うん、
ねえ、
はい、
やらなきゃいけないと思ってやっていった自主弁がこんなの勉強じゃないと言われたら子どもたちは確かにショックですし、時間削ってここまで書いたのにって思ったものが受け入れてもらえなかったら ね悲しいですもんね。
やっぱりね、その方程式の式を書こうと思ってね、1行でも問題文が3行も4行もあって、それを移して結局式は書けない。これ勉強かと。だったら問題集解いた方がいいんじゃないかとか、みんなそれぞれね、合理的なの今ちょっと模索してんじゃないですかね、これね。はい。悩んでますね。
にしても知らなかったです、
はい。
自主勉強だそうです。お父さんお母さん、この単語どうぞしばらく忘れないでいてください。あつし塾長の教育相談、私学塾塾長、波田山あつし先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。